フリランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。
こんにちは、 FM 高知の加藤由衣です。今日は SDGs の目標14、海の豊かさを守ろう、目標15、陸の豊かさも守ろうにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。今日は一般社団法人畑広域観光協議会東安照さんをお迎えし、四万十足摺エリアの体験型観光畑旅についてお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
まず畑旅が目指す SDGs 達成に寄与する取り組みについてご紹介ください。
はい、当協議会では一般旅行から教育旅行を、また国際観光まで手掛けてるんですけれども、この中で教育旅行におきまして、2020年度から導入される進学修士導要領の中に SDGs をこれから授業で教える学校が増えてくるというようなことが予想されたことから、まずはこの教育旅行の観点で観光 SDGs の取り組みがスタートしました。持続可能な観光というサスティナブルツーリズムとかよく聞くようになりましたけれども、じゃあ何が持続可能かっていうのはすごく悩みました。で、私たち以前から体験型観光を売りにしてますので、都会の旅行会社さんとかに売り込みに行くんですけれども、ご存知の方はご存知と思うんですけど、私たちの地域、四万十川や、足摺和解国立公園、本当に山川海の自然豊かな地域なんですけど、一歩都会に行くとですね、少し地方に行ったらどこでも同じこと言ってますよって言われ続けたんですよ。
なるほど。
もうこんなに美しい環境があるのにどうして分かってくれないんだろうっていうのをもうずっと心の中にあったので、今回の観光 SDGs については、畑エリアの自然環境や生態系、そういったところをもう中心にしてですね、コンセプトから立ち上げていきました。いろんな事業者さん、特に環境の面でお付き合いしている、連携している事業者さんからよく聞くのは、山も川も海もみんなつながっているっていうのはよく聞いてきました。ですからこれをもう一つ のコンセプトの形に立ち上げてですね、山が美しいということは川も美しく、川が美しいということは海も美しい、逆にどこか一つの環境でも壊れてしまうと、この全ての自然界の水の循環を壊れてしまうということで、これを一つのキャッチコピーにして、ここからぶれないような商品作りがスタートしました。もともとある体験にですね、 SDGs の目標番号を振り分けているというのをよく見かけたんですよ。でもそこからでは何の学びにつながるのかなというのがずっと疑問でして、私たちの地域、日本から見て世界から見ると本当米粒のようなちっちゃな地域ですけれども、でもそこの一つのエリアの一事業者さんが頑張っていても、日本全部がこう美しくなることにはつながらないなと思っていたことから、SDGs というのは事業者さんが実践してますよっていうのはもちろん大事なことですけど、それだけではなく、ここに体験に来た方が帰った後を行動に移す、その行動こそが SDGs じゃないかっていうことで、その行動に移すきっかけとなる体験になればということで、ストーリー立てをしていきました。
はい、ちなみにどんな SDGs プログラムがあるんですか？
いろいろあるんですよね、里山から始まって海まであるんですけれども、どれもこれも話したい環境ですけど、まずは雨が最初に降る山、里山のお話にはちょっとさせていただくと、この取り組みはですね、トンボと自然を考える会という団体の皆さんと連携して作った商品なんですけれども、なぜ自然環境を守らないといけないかっていう、ただ綺麗な環境を残すだけではないんですよね。例えばですね、四万十川の支流に行きますと、昔トンボっていう種類のトンボが生息してます。実はこの昔トンボっていうのは世界に3種類ぐらいしかいなくて、なんと日本にその1種類がいるんですよ。
すごい。
で、この昔トンボっていうのはジュラ紀、恐竜の時代から姿形が変わってないという類で、生きた化石と言われてるんですけど、このトンボのヤゴが生息する水の環境っていうのは、飲み水ぐらい綺麗なところじゃないと生きていけないんです。水の中で5年から6年、ヤゴで生活してトンボに 育っていくんですけれども、そのヤゴを探します。でそのヤゴの大きさを見ると、あ、このヤゴは3年ものだなとか4年ものだなと分かるんですよね、はい、このトンボと自然を考える会の皆さん、はい、ということはそれぐらい前からこの環境って変わってないということも分かるんですけど、うん、それよりその昔トンボが生息しているのがなんで大事なのかっていうことなんですけど、うんうん、近くこのエリア南海トラフ地震が発生すると言われてます、
はい、
じゃあもし実際発生してですね、全ての水道、電気、ストップした時、昔トンボがいるところを調べると、じゃあそこの水って飲み水として飲めますよっていうことを虫たちが教えてくれてるわけなんですよ。
そうですね、
じゃあここで学んだみんな自分の家に帰って周りを見渡した時に、そんな環境ってまだ残ってないですか、手遅れになる前に今行動に移せばその環境はまだ未来残されているかもしれない、ということをここで学んでもらうというような学習があります。ただまあ皆さんやっぱりなるほどねとかすごいなって終わってしまうんですよ、うんうん、でもそこで終わらさないために一緒に作ったのがこの自分で作る未来のノートになります、
うん、はい、すごく見やすいレイアウトになっていて、子どもたちがこれを仕上げていくんですよね。
そうですね、まず開いたページが事前学習のページになってます、うんうん、ですからここに何をしに来たのかも分からずにただ楽しんで帰るではダメなので、うん、やはり事前学習として、その地域のことであったり、うん、そこで活動する事業者さんのことはある程度調べてから来ましょうと。で隣のページが当日の学習のページになります。ある程度調べてきたけれども、インターネットに載ってる情報って実は、現地で見る情報のほんの一部なんですよね。現地の方と対話して体験することによって新たな学びにつながりますので、そういった新たな発見を当日学習のページにまとめます。で学校に帰ってですけれども、最終ページが事後学習のページになってまして、うん、最終的に行動宣言を立てて、クラスで発表し合いましょうというような作りになってます。
このハタタビ将来の希望や展望はありますか？
はい、 SDGs、最後ゴールズですけれども、ゴールズの S というのはゴールは1個ではないよという意味で、今日お話ししたことがこれが正解ということではないと思います。ただこのハタ地域に来ていただいて感じたこと、どんな些細なことでもいいので、一人一人が日常の行動に移していただけると持続可能な日本に近道になっていくんじゃないかなと思います。教育旅行からスタートしたんですけれども、うんうん、今後は一般旅行とか企業研修とか、うん、そういったことにも置き換えていきたいと思ってます。
プリランテ 4SDGs、 今日は高知から高知県四万十足摺エリアの SDGs に関連する体験型観光プログラムハタ旅について、一般社団法人ハタ広域観光協議会東康輝さんにお話を伺いました。ハタ地域の豊かな自然環境や生態系は、山から川、川から海、海から雨となって山に戻るという水の循環と、地域に住む人との共生によって保たれています。この素晴らしい自然環境を求めて多くの人がハタ地域を訪れますが、今回ご紹介いただいた体験プログラムを通して、ぜひ未来の地域の姿についても考えていただきたいのです。 SDGs プログラムを体験した後の生活の中で、自分たちの暮らしをどうやって守っていくか、些細なことでも一人一人が行動に移していくことで持続可能な日本を作っていくのだと思います。番組をお聞きの皆さんも、身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。今日の放送の内容は番組ブログでもご紹介しています。音声は明日土曜日にアップします。各局のホームページからぜひご覧ください。今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。次回は FM 愛媛からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。